しましょう。愛する天皇お父様、今日こうして良き日和を与えてくださり、私たちにまた大御所教会の礼拝を持つことが許され感謝をいたします。どうぞ主よ、今日あなたがこの真ん中に、目には見えませんけれども目に見えるものよりももっと確かな臨在を持ってここにとどまっていてくださることをお願いいたします。そしてそのあなたを私たちも霊の目で見上げ、また霊の耳であなたの語ってくださる御言葉の声を聞くことができるように導いてください。そしてどうぞ私たちに触れてください。そして私たちを立ち上がらせてください。私たちに力を与えてください。私たちに元気を与えてください。そして素晴らしいあなたの永遠のビジョンを見る目を与えてください。感謝します。このしもべにも油を注いで、あなたの語るべき言葉を語らしめてくださるように、あなたに一切委ねて、イエス様の御名にあってお祈りをいたします。アーメン。アメン。ハレルヤ。主を伝えます。アメン。やっぱりビジョンというものは御言葉に基づき、御言葉に支えられたものでありたいなという思いがあって、あの時にはそれは出なかったんですけれども、どうしたらいいかなと思った時に私も与えられていた同じお言葉なんですね。つまり神様は先立って備えとってくださったな。つまり1月1日の元旦礼拝で、年間の標語を打ち出したですね。それがこのルカ伝の言葉でしたね。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにしろと、あの時の標語としては難しい面もあるかなと思ったけども、こうしてねこのビジョンと結びつくと、もっとこれが効いてくるなということを感じる。神様はやっぱり前もって備えてくださったなということを覚えますね。本来ビジョンというものは後でだんだん語るのでお分かりいただけようと思いますが、主がこう通っていく道なんですね。ビジョンというものは主がなさることなんです。ビジョンというのはね、その道を我々が用意していく、こういうビジョンでですね。そしてさらに主の通られる道をと、もうちょっと詳しく言って、主が通られる心を立てさせるのも神様だけども、実現に至らしめるのも神様だということは、フィリピ書の言葉言ったように、主は実際に実現に通っていかれるわけです。皆さんと一緒にですよね。その道を我々はどんどんまっすぐにして、ね、主が通られやすいように、実現していく、働きやすいように、我々の教会をまっすぐにする、整えていくということが大事ですよね。はい、後で申し上げるつもりでしたけれども、この間実行委員会のでまとめられたことを印刷して今日配られておりましたけれども、それも一つのね、その主の通られる道をまっすぐにしてですね、もう崖や谷やなんかじゃなくて、まっすぐにして主は本当に次元にしやすいような平らな道にしようとしておってくださることだなということを覚えますよね。はい、ということで、本当にこれからの大御所教会2023年ビジョンというタイトルのもとに、素晴らしいビジョンを主がこの教会に与えてくださったことを本当に感謝しましょう。アーメン。これは本当に一言でできるものではない、神様の御業であったことを覚えて本当に感謝したいと思います。アーメンでしょうか。アーメンですね。これは人が与えたものじゃない、神様から与えられたものとして受け止めましょう。アーメン。はい、さあ、この、ビジョンに向かってですね、この私たちはこれからビジョンをの実現に向かって進めていくわけでありますが、このそのために今日私はこのもっともっとビジョンというものの根本、あるいはこの原点と言いましょうかね、それを聖書から見ておきたいなと思います。しっかりと原点根本を見ておこうと思うんですね。はい、そこで、ビジョンとはという、最初のタイトルに入ります。 ビジョンとは一体どういうものなんだろうかということですね。それを特に今日はアブラハムの信仰を通してそれを見ていくと思っております。そうすると一人のアブラハムのストーリーがありますので、より皆さん方にも分かりやすく入りやすいと思いますので、そうさせていただきますね。はい。さあ、ビジョンとは何でしょうか。皆さん一緒に考えましょう。だいぶ言ってきているので、だいぶお分かりになっておられる方も多いかと思いますが、世の中ではビジョンというのはどういうふうに思われていますか。普通はこう威勢のいい自己実現の手段のようにこう捉えられている、それがこの世のビジョンじゃないでしょうか ね、はい、ね。まあ実業家なんかもよく会社なんかもビジョンビジョンとよく最近言いますね。でもどこかでそれは自己実現のいい手段のように捉えられていますね。気をつけませんと教会の中ですらビジョンということを言うときにそれとこう混同してしまってですね、このどこかで勘違いしてビジョンというのは野心だとか野望だとかいうふうに捉えられる恐れがありますから、本当に心してここをしっかり受け止めておきたいと思います。これが牧師がこうビジョンをわーっと書いてですね、こう打ち出しますと意外とそう取られやすいんですね。これは小笠原先生の考えた小笠原先生のビジョンだと、笠原先生の考えた笠原先生のビジョンだと、そういうふうに受け止められて、結局野心だとか野望だとかいうふうに勘違いされてしまう場合がある。もちろん牧師を通しても神様のビジョンを与えますから、それは決して悪いことではないんですけれども、でも今回はそこの弊害を取り除くための良いこの方法を神様与えてくださって、皆様がどんどん意見を出してくださってね、そしてそれを主にあってまとめたものでありますから、牧師のビジョン、牧師の野心ではないところはもう明らかですよね。はい、暑いですね。そこも止めてもらえるとさくなるかな。もうそれを着ないでも着るのにできなくて最初からこうしたんですが、はい、さあわかりましたか。このそういうふうな野望のように受け止めないように、サタンにすり替えられないようにいたしましょう。じゃあ聖書が示すビジョンとはどういうものなんでしょうか。しっかりと受け止めたいと思いますが、その次に出しておきましたが、聖書が示すビジョンというのはですね、神の栄光が表されるようにという自我に死んだ願いから生じるべきもの、起こされるべきもの、より極端な表現をいたしましたけれども、これが非常に大事なんですね。ここまでいかないと本当のビジョンにならないんですね。まあ後でも申し上げますけれども、やっぱりビジョンというものは自我が取り扱われてね、この砕かれてね、明け渡してですね、そしてこの神様に明け渡して神様から与えられていくものでないと本当に神様からのビジョンにならないんですね。ですからその次に書いてきましたから、もう少し分かりやすく言うなら、具体的に言うならば、その次、自分の願いというよりですね、神が私の人生、自分のビジョンもありますよね。これ今回教会のビジョンが打ち出されてきておりますけれども、この教会のビジョンにですね、ご自分のビジョンを組み込まれていくといいなと思いますよ。神様があなたに、あなたに、あなたに与えている人生のビジョンというのがあるわけです。それをこの教会のビジョンとかけ離れたものにしないで、組み込まれたものに、まあ、かけ離れていく場合もあり得るかもしれませんけれども、できるならば教会のビジョン、キリストの体にあなたたちは属しているんだから、このキリストの体のビジョンに組み込まれたあなたのビジョンを神様から与えられていくといいなと思いますね。あなたの人生のビジョン、はい、もう一度申し上げますが、だから自分の願いというより、神が私の人生に与えるビジョン、教会に何を期待しておられるかを知って、 それを思い願うこと、この簡単に言っちゃうと神様の期待なんですね、ビジョンというのは。あなた方一人一人に対する神様の期待です。あなたをこの地上に生を与えてここまで導いてこられた以上は、神様そしてイエス様のご自分の一人子での父よであがねとった以上は、ものすごい期待を持っておられるわけです、一人一人に対してね。その期待、こういうことしていっていく人になれたらこういうことしていってもらいたいという期待があるわけです。あるいはこの教会に対して神様がしてほしいなと思っている期待があるわけですね。この教会はここに存在し、こういう牧師たちがいて、こういう信者さんの層がいて、こういう位置づけにいて、こういう歴史を持ったこの教会でなければできない神様の御心の期待があるわけですよ。皆さん、それを受け止めていこうじゃありません。神様の期待と思ってください。神様はあなたの人生に何を期待しておられるでしょうか。もしかして思っても見たこともない人がおられるかもしれませんが、ここをちょっと向きを変えて思ってみてください。自分の人生に神様は何を期待しておられるだろうか。これを考えるだけであなたの人生は変わりますね。少なくとも180度変わると言っても間違いじゃない。少なくとも170度は絶対変わるから、ね、ものすごいことですよ。自分の人生に対する神様の期待、そしてこの教会に対して神様がどういう期待を持っておられるか。無駄に神様はこの教会をここに存在させているわけじゃないですよね。この大御所の町にね、こういう教会をね形成して、本当に堀之内堀内先生が本当にこの非常に体にこのハンデを持ちながらもですね、ただ一筋にね、ただ福音を伝えてですね、もう人を見ないで神様だけを見なさいよと言ってね、ただただ単純に打ち込んでいかれたという話を最近も聞きましたけれども、さすがだなと思いました。そのようにしてですね、皆様の信仰を神様によって与えられてここまで来ている、この教会に神様が何にも期待していないなんてことはありえません。神様はものすごい大きな期待を持っておられますね。はい、それがビジョンだということを簡単に今日もう一度思い直して心に刻み込んでください。ビジョンというのは神の期待だと、私の人生に対する期待だと、私たちの教会に対する期待だということですね。大御所教会に対する期待なんですね、はい、皆さんそれをちょっと考えただけでもちょっと見方が変わりません、ね、ああこの教会に神様は期待を持っておられるんだと、ちょっと思いの向きを変えてください。先を見る目を変えてください。この曲がどうなるのかな、もう、ね、先細りになるんじゃないの、そんな見てたらもう全然あなたたちの人生も先細りになっちゃいますよね。神様はこの教会にこういう期待を持っておられるんだという素晴らしい期待を、ビジョンを神様が後で申し上げますけどなさろうとすることを見ていくならば、あなたの人生は本当に変わるんですよ。非常に積極的になりますよね。建設的になります、はい、絶対性格まで変わります。人間性まで変わります。私も相当変わったと思います、このビジョンを持つということによって、はい、だからヨハネの5の19のことを一緒に見ましょう、はい、そこでイエスは彼らに答えて言われた、誠に大な時に、いつもそうですね、誠にあなた方に告げます、子は父がしておられることを見て行う以外には自分からは何事も行うことができません。父がなさることは何でも子も同様に行うのです。この言葉はすごい言葉ですよね、はい、いつも言う言葉ではありますが、子はというのはご自分のこと、ね、神の子である自分のことですね、あるいはダビデの子、でも今は私たちと言ってもいいですね。エス様はですね、全知全能の神様でもあられたんだから、何でも先を見ようと思えば見れたわけでしょうし、 そして行おうと思えば全能の神ですから何でもできたわけですよね。自分で全部できたわけですよね。それを子なるイエス様はなさらなかったんですね。自己実現してね、やりたいと思ったでしょうね。ああしてみたい、こうしてみたい、こうしてやろう、俺は何でもできるんだからって言ってね、そう思ってもいい方ですよ。そのお方がですね、こうおっしゃった。父がしておられることを見て行う以外には自分からは何事も行うことができませんとこう言ったんですね。なんという謙遜でしょうか。なんという神様を見上げた姿でしょうか、ね、全ては神が中心なんです。イエス様でそれもそうだったんであるならば、私たちはイエス様に似たものになろうとしているものなんですから、当然私たちもそのようにしたいんですね。つまり父がしようとしておられることを見るということです。考えてみてください。父が何をしようとしておられるかを見るんです。この目を持ちましょう。これを神の目を持つというか、神の御国の目を持つとか言います。神の視点とも言います、ね、この目を皆さん持ちましょう。この目を持つか持たないかであなたの人生は本当に変わります。イエス様が我に模範を示しておってくださるんです、ね、父がしておられることね、これがしようとしておられることをイエス様はいつも朝に夕なに夜に祈ってですね、そして神様のそのことを見てその通り行っておられるんですよね。多分一挙手一投足と言ってもいいぐらいにですね、今日はあそこ行ってあれをしよう、こうはしよう、全部神様からね示されながらやっておられたと思いますね。十字架にかかる時ももちろんそうでしたよね。こういう生き方をしたいですね。これが神の目で見る生き方、神の御国の目で見る生き方、あるいは神のビジョンに生きる生き方と言っていいんじゃないでしょうか。まあ後でも申し上げることだけども、ビジョンというのはよく言うようにテレビジョンとか、ね、ビルビジョンというのは見るということから来る語源ですよね。つまりビジョンというのは我々が考えるものじゃないです。我々が作るものじゃないんですね。ビジョンというのは見えるものなんです。何を見るんですか。神がしようとしておられることを見るんです。この目を持ちましょう。神様が私の人生に何をしようとしておられるか見てみてください。祈って黙想して黙祷して見てください。聞いてください。この教会に神様が何をしようとしておられるかをね、見てみてください。この目を養いましょう。祈って黙想してこの目を養いましょう。あなたの人生はそこで変わります。それを自分の目でだけ考えてね、自分で何しよう、足をこうしようかと思っていると、本当にその自分の人生は行き詰まる場合があります。我々はいつも神様がしようとされることを見てそれを行っていると、もう限界はないですね。行き詰まりはないですね。いつも門は開かれてきます。突破していくことができます。門はいろんな障害が来ることが来ます。来ても打ち破ることができます。ここではメッセージしなかった人気さんのメッセージね、大きな石が墓の前に転がしてあるけども、誰があれを転がすんだろうと言いながらマリアたちが走っていくわけだけれども、しかしその障害を前に置いて見て走ったんじゃないですか。イエス様だけを見ていったから、障害の山を見ないでいったから、もう着いた時にはもうその障害の大山である大石は小石のように転がされていたんです。復活の主がおられるんだから、もう先に転がされているんですね。どうぞ私たちはそのようにいつも主が見て行うことをする人生になりたいなと思いますよね。はい、自分に対する神様、あるいは教会に対する神様の期待、それがビジョンだということをですね、神がしようとしておられることを見ることがビジョンだということをね、今日しっかりと受け取りましょうね。本当にこれを持つとね、自分の人生が生き生きとしてきますね。それこそ生き生きとした教会、成長する教会というテーマがありますけど、本当に生き生きとしてきますよ。これがないと生き生きしてきません。 自分の頭でだけ考えてると本当に思い煩いや心配やら否定的になったり落ち込んだりしますが、これがあるとね、生き生きしてきます。皆さん切り替えましょう。アメン。魂を切り替えましょう。アメン。もっと積極的になります。建設的になります、ね、はい、行動的にもなります。勇気も出てきます。元気も出てきますね。さあ、ではこのこれを受け止めるときにもう一つ大切なことはこれと伴ってありますね。それはその次にあります。もうこのことは、この与えられたビジョンというものはもうすでに、ここですね、それはすでに神によって事実であるという未来完了思考、ね、神様はこういうことをなさるんだということがもう未来完了思考で受け止めるわけです。神様はこれをビジョンとやっておられるならば絶対もう未来には完了されているんだというふうに受け止めていいんですね。もう未来では完了されてるんだと、いいですか。やがていつかなるかもねっていうようなもんじゃなくてね、もう未来には神様がなさるんなら必ずそうなるんだと未来完了としてもう信じていくわけですね、はい、そうすると未来完了思考で見ていくと、それを見ながら生きていって現在をそれを持って生きていくわけです。それがそもそも信仰だと聖書は言ってるんです。いいですか。ヘブルの11章1節見ましょうか。一緒に見ましょう、はい。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。これは何とかという新しい聖書の版だと思うんですが、いろんな訳がありますね。誰か別に、なんか目に見えない事柄を事実とし、目に見えないものを確信するか、なんかそういうようなこともあるんです。もう事実だとする。皆さん、信仰というものはこれなんだということが、ヘブルの11章は信仰の章として有名であって、定義がここになされているわけですね。ところが、意外に私たちは信仰ということを信じるということを、信仰義人ということを強調したあまりにか、イエス様を救い主として受け入れる、信じる、それを信仰というふうに受け止めるだけになってしまって、こういうこの望んでいる未来のことをこのもう事実として見て、もう保証して望んでいることを確信させるという、そういう信仰が意外に今のキリスト教会に少ないんじゃないかということです。これ大変な問題ですね、はい、なんかどっかで信じるということ、なんかのこう知識を一つのこう受容することを信じる。あなたはこのことを信じますか。はい、信じます。そういうことにとってしまっていて、しかし本来の信仰の定義はこれなんですよ。事実、この後の信仰の章といわれるヘブル11章をずっと見ていくと、ほとんどの信仰の列伝の人たちは、なんか神様が与えられているそのビジョンを望んで、そうしてこうやっていった、そうしてこうしてやっていった、そういうことばっかり書いてありますよ。なんかの知識を受容したなんて書いてないですよ。そうですね、本当に望んでいる事柄をもう全部確信し、事実として保証しながら確信して進んでいる、それが信仰だっすね。本来の信仰でしょ。そうでしょ。アメン。ずっと見ていけば、11章ずっと読んでみてください。そう、それが分かってきますよね。だから今日、信仰のビジョン化という言葉が大事になってくるわけです。今日のテーマ、信仰のビジョン化ですね。信仰をビジョン化しなきゃならないんですね。そういう信仰を皆持つようにしていきたいんです。それを切り替えていかなければ、日本のキリスト教会は本当にもう尻すぼみになってしまいます。これを持たなければ日本のキリスト教会が伸びていきませんね。これは本当に掴んでいただきたい。もう大御所教会、これを掴んで進んでいただきたいですね、うん、私の一つのこれは遺言メッセージです。 もう後でこれ言う人いないかもしれません。これをしっかり掴んでおいてください。アーメン。私死んでも忘れないでね。私忘れてもいいから、このことを忘れないでいきましょう。アーメン。アーメン。いいですね。私をどうぞ忘れてください。大事なのはこのことですよ。本当にそうです。冗談じゃない。本当です。私なんか消えていいんですよ。神がなさることが成就していくということが大事なんです。しかもそれは永遠になることなんです。永遠につながることなんですね。だからそれを皆さん見ていきましょう。ですか。ここでですね、すでに神によってそれはですね、そのビジョンというものは事実であるという未来完了思考でいつもそれを見ながら現在を生きること、それが信仰だと言っておきましたが、これも大事な言葉ですよ。今日はね、短い言葉ですけど全部大事なの、一つ覚えておいてほしいぐらいの言葉です。この未来完了思考ということですね。私がアメリカのよく言う19の聖徒している教会を研修して回るツアーに、教科書研修で入っていったんですが、その時にフラー神学校というアメリカでも有名な神学校がありまして、そこの実践神学の教授のピーター・ワグナーという先生も一人ここにいたんですが、ピーター・ワグナー先生が特別講義をしてくださった。我々の日本の牧師たちのためにそれ今でも忘れられないんですが、彼はこういうことを言いましたね。このことについて言ったんですが、日本に間もなく神様がリバイバルを起こされる、それはもう未来完了系のもう事実として見ていきましょうと。そして未来にそういうことが起こると衝撃波みたいなものが未来波というから、それが現在にこう押し寄せてくるんだと、それによって生きていくんだと。ちょっと危険な例だけども、例えばチリのに地震が起こったとすると、ね、もう遥か彼方の向こうにあるチリに地震が起こったとすると、その衝撃波がだーっと太平洋を渡ってですね、津波となって日本にやってくるわけでしょ。そういうことが例の世界にも起こり得るんだと。未来にこういう神様が事実を起こすということを私たちがしっかりと受け止めるならば、それが衝撃波、未来波になって現在の私たちにもひたひたと押し寄せてくるんだと。それによって生きていくことが信仰なんだと。アメンですか。これが信仰なんだと。すごい言葉として私は受け止めましたね。だから私はそのように日本のキリスト教会が全部そのように生きていったらね、もう日本のキリスト教会はもっと変わると思うんですが、何をやってもいかないんだよね。教会は問題が教会ほど問題が残るところはないんだよねとか言ってね、牧師たちがみんなもう無希望ですってというのが定説になってるんですよ。恐ろしいサタンの欺きですよね。これが信仰ですよ。この本来あるべき信仰を教会がクリスチャンが牧師が失っていてはならない。本来の信仰、聖書が言っている信仰ですね。信仰のビジョン化された信仰を我々は持って生きていこうじゃありませんか。個人としても教会としても教団としてもキリスト教会全体としてもそうなんですね。そういう愛と信仰と望みとあるように希望を持って生きていこうものでなければならない、ね、この世が右下がったからといって教会まで右下がったらどうしようもないですよ。社会が高齢化だから、社会が少子化だからといって教会も私立部分になっていっちゃ話にならないですね。永遠を司っておられる神様を信じているんだから、その神様がなさろうとすることを見て私たちはそれを行っていくときに、私たちはもうビジョンを持って未来完了でそれを現在に生きていくことができますから、生き生きワクワクと望みを持って生きていくことができるんです。アーメン。私は本当にそれで生きてきましたね、 そう、もうちょっと後でそのことを申し上げましょう。私の証もちょっと少し入れましょうかね。はい、さあちょっと急ぎましょう。はい、この